次はご案内。令和3年2月28日日曜に市長選挙が行われます。この選挙は令和3年3月16日火曜に朝霞市長の任期が満了となることから行われるものです。大切な一票を無駄にすることなく投票しましょう。詳細は今後広報朝霞や市ホームページでお知らせします。立候補予定者説明会を開催します。市長選挙に立候補を予定している方は出席をお願いします。代理人か。説明会の出席者は候補者1人につき3人までとさせていただきます。日時、令和3年1月14日木曜午後1時30分から。会場、市役所5階502会議室。問い合わせ、選挙管理委員会事務局。電話 463-2444。 荒川緑肥を無償で配布します。堤防の仮草から作った堆肥を配布します。販売目的の方には配布不可。申し込み方法、12月11日金曜、当日消印有効までに往復はがきで。申し込み多数の場合は数量調整。配布方法、各自袋を持参し袋詰め。配布量の制限なし。配布期間、令和3年1月25日月曜から2月6日土曜を予定。1月31日日曜を除く。詳しくは荒川上流河川事務所ホームページ、または荒川上流河川事務所同出張所、市役所道路整備課で配布の応募要領をご覧ください。問い合わせ、荒川上流河川事務所荒川緑肥事務局。電話 049-246-1031。 防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行います。全国一斉に行われる試験放送で、緊急地震速報のチャイム音と訓練をお知らせする内容が放送されます。また市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。日時、11月5日木曜午前10時ごろ。問い合わせ、危機管理室。電話 463-1788。 所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分の納税をお忘れなく。納期限11月30日月曜。問い合わせ、朝霞税務署。電話 467-2211。 夢パレス臨時休館のお知らせ。11月16日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館。電話 466-2525。 24ページ、秋のきれいな街づくり運動。住みよい環境を作るため、市内全域を対象とした秋のきれいな街づくり運動を行います。日時、11月29日日曜。実施方法、道路に散乱している空き缶やタバコの吸い殻などのゴミ拾いを行います。ゴミはお近くの集積場所にお出しください。次のことにご注意ください。体調が悪い場合は参加を避ける。密集を避け、人との間隔を空けて活動する。危険な場所での作業はせず、安全にできる範囲で行う。資源とゴミの分け方、出し方を参考に分別する。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、やむを得ず急遽中止とする場合があります。ゴミの回収はこの運動で集められたゴミのみです。家庭ゴミは出さないでください。雨天等により実施日を変更する自治会、町内会等は実施日、ゴミの収集場所をご連絡ください。問い合わせ、環境推進課。電話 463-1504。 彩の国 LED 照明推進キャンペーンを開催します。県の LED 照明推進事業に賛同した家電量販店や町の電気店等が、彩の国 LED 照明推進店として省エネを応援します。期間、 11月14日土曜から令和3年2月28日日曜、白熱電球から LED 電球に変えると消費電力が約7分の1になります。この機会に LED 照明に変えてみませんか？詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。問い合わせ、埼玉県温暖化対策課、電話830-3033。エコドライブを心がけましょう。エコドライブとは、燃料の消費や二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化防止を心がけた運転方法です。駐停車の際にアイドリングをしない。タイヤの空気圧を適正に保ち、余計な荷物は乗せない。車間距離にゆとりを持った運転など。エコドライブをすることで、ガソリン代の節約や交通事故の防止にもつながります。ぜひ、心や時間にゆとりを持った運転を心がけてみてください。問い合わせ、環境推進課。電話、463-1512。一人親家庭等医療費支給制度現況届のお知らせ。制度の認定を受けている方は、受給資格更新のため、現況届の手続きが必要です。なお、児童扶養手当の認定を受けていて、8月に児童扶養手当現況届の手続きをお済みの方は必要ありません。手続きがないと、翌年1月以降の医療費助成の支給が受けられないため、ご注意ください。届け出期間、11月2日月曜から30日月曜。対象の方に10月下旬に通知を送付しています。問い合わせ、子ども未来課。電話463-2834。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。配偶者やパートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題に対し、専用相談電話による相談を受け付けます。日時、11月12日木曜から18日水曜、午前8時30分から午後7時、14日土曜、15日日曜は午前10時から午後5時、専用電話、0570-070-810、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員。秘密は厳守します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課。電話、859-3507。11月12日木曜から25日水曜は、女性に対する暴力をなくす運動期間。配偶者やパートナーからの暴力、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為などはいかなる理由があろうとも許されません。また、令和2年度からの3年間は、性犯罪、性暴力対策の集中強化期間です。暴力のない男女平等社会の実現に向け、多くの方にこの運動への関心を持っていただくため、パープルリボンツリーの作成や DV 関連図書、朝霞市の DV 相談統計の展示などを行います。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。25ページ。年金生活者支援給付金の請求はお早めに。新規で対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が10月中旬以降、順次郵送されます。令和3年2月1日月曜までの手続き完了で、令和2年8月分から遡って受け取ることができます。問い合わせ、年金ダイヤル、電話0570-05-1165、050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165、朝霞市家具転倒防止器具等設置費助成事業。地震による火事の転倒を防ぐ器具等やその取り付け工事の費用に助成を行います。対象、
65歳以上の方のみで構成される高齢者世帯、障害のある方のみで構成される世帯、または障害のある方と65歳以上の高齢者の方のみで構成される世帯、助成額1万円、1世帯1回、問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、長寿発達課、電話 463-1921。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。11月上旬、10月1日以降に今年初めて納付された方は、来年の2月上旬に日本年金機構から送付されます。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告で社会保険料控除の対象となります。申告等の際には必ずこの証明書、または領収証書を添付してください。なお、ご家族の保険料を納付された場合に、ご本人の社会保険料控除に加える際は、ご家族宛ての控除証明書を添付の上申告してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004、 050から始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6630-2525。 中学校自由選択。令和3年度に新中学1年生となるお子さんの中学校自由選択の申し込みを受け付けます。親子でよく話し合いの上、申し込みください。受付日時、11月2日月曜から12日木曜、3日火曜祝日、7日土曜を除く。午前8時30分から午後5時15分、5日木曜、10日火曜は午後8時まで。持参するもの、印鑑。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 11月9日月曜から15日日曜は、秋季全国火災予防運動期間。防火標語、その火事を防ぐあなたに金メダル。これから空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分注意しましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。寝タバコは絶対やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。住宅用火災警報器を設置する。身の回りの布製品に防炎品を使用する。住宅用消火器等を設置する。隣近所の協力体制を作る。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。 埼玉県最低賃金は時間額928円、10月1日木曜から2円引き上げとなり、県内すべての労働者が対象です。使用者も労働者も最低賃金以上になっているか必ず確認しましょう。産業によって特定、産業別、最低賃金が定められているものもあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、埼玉労働局賃金室。電話 600-6205。 埼玉労働基準監督署。電話 600-4801。市の人事異動、10月1日付、課長級以上、名前の後に旧職名を読みます。部次長級、市民環境部付き3次、浅川港資源循環組合、今世康介。給職、市民環境部付き3次、浅川市和光市ごみ処理広域化協議会事務局。課長級、資源リサイクル化付き主管、浅川和光資源循環組合、鈴木圭一。給職、資源リサイクル化付き主管、 朝霞市和光市ごみ処理広域課協議会事務局。問い合わせ職員課。電話 463-3191。 26ページ。重症心身障害児、障害者、短期入所事業。在宅重症心身障害児、障害者を介護している保護者等が一時的に家庭で介護が困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに短期入所できる事業を行っています。対象、市内に住所を有する身体障害者手帳。肢体不自由、1級または2級の交付を受け、かつ療育手帳丸 A、または A の交付を受けている方、もしくはこれに準ずる障害のある児童、障害者。利用方法、利用を希望する月の2ヶ月前の初日以前に障害福祉課に申し込み、利用調整の結果、ご希望に添えない場合があります。申し込み、問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。職親制度のご案内。職親制度とは、知的障害のある方が自立構成を図るため、職親。知的障害がある方の構成援護に熱意を有する事業経営者などの指針で、県に登録された人の下で一定期間生活指導や技能取得訓練等を受けることができる制度です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課。電話 463-1598、ファックス 463-1025。 持ち帰り宅配サービス導入奨励金の受付が終了します。受付期限12月28日月曜、当日消印有効。対象、令和2年2月から10月までに新たに持ち帰り宅配サービスを始めた飲食スペースのある市内飲食事業者の方、支給額5万円。詳しい要件や申請方法等は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。 11月の納付、市県民税、随期、国民健康保険税、5期、介護保険料、5期、後期高齢者医療保険料、5期。納期限は11月30日月曜です。納税、納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。日本酒は情報コーナー、ナンバー51。コンビニはどこですか？女性が手話を行っている写真とともに説明しています。コンビニエンスストア。指で数字の2と4を表し、そのまま円を描くように回します。どこですか？場所。少し曲げた指を下に向け軽く置きます。プラス。何？人差し指を立て、軽く左右に振ります。相手に尋ねる表情をします。広報朝霞8月号でも掲載されました。YouTube 朝霞社協公式チャンネルで定期的に手話の動画などを配信しております。ぜひご覧ください。QR コードが掲載されています。現在の26ページ、右端、下から4分の1ほどのところにあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。 私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー41。困っていること、丸7。イラストの人はどんなことに困っているでしょうか。乗り物の中で3人座っていて、1人その前に立っているイラストがあります。内部障害の方が混雑時の電車やバスで優先席に座っていると不審な目で見られることがあります。赤字に 十字とハートが白抜きされたヘルプマークを活用しましょう。ヘルプマークは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など援助や配慮を必要としている方が身につけています。ヘルプマークを身につけている方を見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。なお、ヘルプマークは障害福祉課にて配布しております。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。
27ページ、朝霞市民活動ニュースレター、ボリューム75。未来への贈り物、人と自然が共生できるまちづくり。今回は、朝霞基地跡地の自然を守り、育てながら、自然の素晴らしさを多くの市民の方に伝え、利用してもらうことを目的に活動している、朝霞基地跡地の自然を守る会の代表である大野義雄さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、活動内容は、答え、朝霞基地跡地暫定利用広場である朝霞の森の維持管理を中心に活動しています。草刈りやベンチの手入れ等をボランティアで行っています。また、朝霞の森の自然の魅力を発信し、市民の方に親しんでもらえるよう、朝霞市補助事業として年に3から4回市民企画講座を開催しています。今年は9月に、朝霞基地跡地の樹林保全を考えるをテーマにした講演会を開催しました。11月には、朝霞の森遊歩道の緑をみんなで育てようをテーマに講演会を開催する予定です。他にも夏の虫捕り観察会、秋には虫たちの冬越し用コモ巻き会、虫たちに春を告げるコモ外し観察会、春は食べられる野草を探す自然観察会など、様々なイベントを開催しています。これらの取り組みは、朝霞の森の四季折々の特色を活用しながら、自然に触れてもらい、一緒に自然を育てていく中で、人と自然は共生していることを子供の頃から体験し、知ってもらいたいという思いで実施しています。毎回、子供から大人まで多くの市民の方に楽しんでいただいています。こも巻き。木の幹に藁でできたこもを巻きつける害虫駆除法。写真があります。虫たちの冬越し用のこも外し観察会の様子です。もう一枚の写真は、朝霞の森春の自然観察会。摘んだ野草を天ぷらにして、味わっている写真です。質問、活動にやりがいを感じるときは？答え、朝霞の森は市民が自分たちでルールを定め、なるべく自由度の高い広場になるように管理をしています。そこに多くの方が集まり、楽しむことができるように自然環境を守り、育てていくことが自身にとって喜びであり、やりがいになっています。そして何より大好きな自然の中にいられることが生きがいでもあります。写真があります。夏の虫捕り観察会の様子。多くの親子連れが虫捕りに興じています。もう一枚の写真があります。会員による朝霞の森維持管理作業の写真です。質問。新型コロナウイルス感染症のために活動の中で工夫していることは？答え、会員同士が会わなくても情報交換ができるように、メールやブログ等を利用して多くの情報を発信することを心がけています。また月に一度、自然を守る会通信を発行し、会員への周知をするとともに、公共施設等に設置し、一般の市民の方にも活動報告をしています。質問、市民の皆さんに伝えたいことは？答え、まだ市民が利用できていない基地跡地が残っています。私たちは基地跡地を早く市民の方が利用できるように、市と協働して取り組んでいきたいと思っています。朝霞の未来への贈り物として、基地跡地の自然を大事に守り、育てながら利用していく。そして新しい人と森との付き合い方を築いていきたいと考えています。 問い合わせ、浅香基地跡地の自然を守る会、電話 464-3607 大野。このコーナーは主に浅香市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容等の詳細につきましては団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ、市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせ等について毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は件名メールマガジン配信希望として配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーションシニア活動センターまでメールにてお申し込みください。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話 463-1417、 メール simin_kato_city.asaka.lg.jp。 これって DV? 配偶者等から身体的、精神的暴力等を受けていると感じたら一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-0356。 埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、10月29日木曜から11月3日火曜祝日、11月12日木曜から15日日曜、会場、戸田ボートレース場。浅香市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/。 埼玉出会いサポートセンター。会員募集。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター事務局。電話 789-7721。 埼玉県、市町村、民間企業等が一体となって運営する結婚支援センターです。結婚を希望される方の出会いから交際、結婚までを相談員と結婚支援システムによりサポートします。詳しくは埼玉出会いサポートセンターホームページ https://www.koitama.jp をご覧ください。現在の27ページ、下から4分の1、右端から4分の1くらいのところに QR コードがあります。28ページ。浅香市は男女平等社会の実現を目指しています。あらゆる分野に女性の活躍を。2019年、ジェンダーギャップ指数ランキングでは、日本は153カ国中121位です。また、欧州や他の先進国の女性リーダーは3から4割に達していますが、日本の女性リーダーの割合は約1割程度となっています。2017年に行った民間会社の調査で、管理職になりたいですか?という質問に対し、なりたくないと回答した女性社員は約 87% であり、その理由は仕事と子育ての両立に不安を感じている。負担が増えるだけでメリットがない。男性社員からの納得が得られるのか疑問である。といった内容でした。また、2019年に行った浅香市男女平等に関する市民意識調査結果報告書では、女性自身が責任ある地位に就きたくない。男性リーダーが社会慣行だから、といった理由が上位となっています。日本では女性活躍の推進を最重要課題と位置づけ、企業等に女性参画の数値目標づくりを義務づける女性活躍推進法2016年 や男女の候補者数をできる限り均等になるよう政党に求めた政治分野における男女共同参画の推進に関する法律、2018年が施行されました。しかしながら、まだまだ固定的役割分業意識が残り、女性、男性、社会などが法を理解し、自らが率先して行動していくといったリーガルリテラシーが進んでいない状況と考えられます。各国ではクオータ制を導入するなど、男女共同参画に力を入れ推進していますが、一方では強制力のあるルール作りには否定的で、真の男女平等とはならないという意見もある状況です。政府は2030年代にリーダーの男女の比率が同水準になることを目指すという新たな目標案を示しましたが、誰かが変えるだろうといった人任せではなく、私たち一人一人が意識して生活していくことが大切です。ジェンダーギャップ指数。世界経済フォーラムが公表する経済、政治、教育、健康の4分野14項目のデータをもとに男女格差を測る指数、上位ほど男女格差がないことを表す。リーガルリテラシー、法律に対する知識とそれを活用する能力。クオータ制、議員や会社役員などの女性の割合をあらかじめ一定数に定めて起用する制度。このコラムは、市と共同している男女平等推進事業企画運営協力員が日々の生活の中で感じている男女平等について執筆しています。次回は広報朝霞1月号に掲載します。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話463-2697。朝霞税務署からのお知らせ。令和2年分の年末調整説明会の開催を中止します。毎年11月開催の年末調整説明会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、開催を中止します。年末調整説明関係資料は、源泉徴収義務者の皆さんへ10月下旬に郵送しました。また、年末調整に関する各種情報は、国税庁ホームページの年末調整特集ページをご覧ください。書類は税務署窓口でも配布しており、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。この28ページ、下から3分の1程度のところ、右端に国税庁ホームページの QR コードがあります。国税に関するご相談は、まずはお電話を。国税に関する一般的なご相談は、電話でお問い合わせください。自動音声案内の1番。税務署での面接相談は事前予約制です。待ち時間の短縮と、十分な相談時間確保のため、ご予約を優先します。相談を希望する方は、まず電話でお問い合わせください。確定申告に便利。ID、パスワードだけで自宅のパソコンから確定申告ができます。お近くの税務署で、12月中に ID、パスワードの取得をお願いします。申告者ご本人の運転免許証などの本人確認書類が必要です。問い合わせ、朝霞税務署、電話467-2211、自動音声案内の2を選択してください。
29ページ、運転免許自主返納啓発事業を実施しています。期間限定。支援内容、どちらか一人一回限り。丸1。市内循環バス回数券100枚分。15,000円相当。丸2。バス、鉄道、共通、交通系 IC カード。10,000円相当。対象。平成31年4月1日以降に運転免許を自主返納し、自主返納日及び支 申請日時点で朝霞市民の方、運転免許を失効した方は対象となりません。必要書類、申請書兼受領書、印鑑が必要です。運転免許取消し通知書、本人確認書類、取り消し後の穴あき運転免許証は使用できません。代理人による申請は、委任状と代理人の方の印鑑も必要です。申請書兼受領書と委任状は、まちづくり推進課で配布しているほか、市ホームページにも掲載しています。申請方法、まちづくり推進課窓口、市役所5階に申請してください。書類に不備がなければ、その場で回数券、もしくは IC カードをお渡しします。申請期間、随時受付中、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く午前9時から午後5時。詳しくは、まちづくり推進課へお問い合わせください。埼玉県警察では、高齢者の運転免許自主返納の支援として、シルバーサポーター制度を実施しています。市ホームページの QR コードが掲載されています。29ページ、このページ、上下半分よりやや上、右端のところに QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。マイナンバーカードが保険証として使えるようになります。令和3年3月予定から、マイナンバーカードが保険証として使えるようになります。そのためには、事前に専用サイト、マイナポータルで登録する必要があります。マイナンバーカードの取得については、総合サイトやフリーダイヤルでご確認ください。マイナンバーカード総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178平日午前9時30分から午後8時、土曜日曜祝日午前9時30分から午後5時30分、年末年始を除く。マイナンバーカードが使用できない医療機関等がありますので、その際は保険証をお使いください。保険証の更新や国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入の際には、これまで通り保険証が発行されます。各健康保険への加入、脱退の手続きも、これまで通り必要です。QR コードが掲載されています。29ページ、このページ下から約3分の1、右端に QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課、国民健康保険係、電話 463-0283、高齢者医療係、電話 463-1928。 市内の視覚障害のある方に、広報朝霞音声 CD、デイジー形式を無料で郵送しています。朝霞リーディングサークルが作成した広報朝霞音声 CD をご自宅に無料で郵送しています。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページでも聞くことができます。朝霞リーディングサークルとは、広報朝霞などの音声 CD を作成し、視覚障害のある方にお届けしているボランティアサークルです。 サークルでは一緒に活動してくださる方を募集しています。興味のある方はぜひご連絡ください。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 463-3059。 防災行政無線の放送内容を確認できます。専用ダイヤル 0800-8000-744、 通話無料。 IP 電話からの放送確認はできません。定時放送、子どもの見守り放送、夕焼け放送は除きます。回線が混み合っている場合はつながらないことがあります。しばらくしてからおかけ直しください。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。 30ページ、生け垣など設置補助制度をご利用ください。より効果的な制度活用のため、緑化したフェンスの設置及び多年生の吊る性植物での既存フェンスの緑化を補助対象に加えました。対象事業、新たに生け垣や緑化フェンスを設置する工事、または高さ50センチ以上のブロック塀を取り壊し、生け垣等を設置する工事、既存フェンスへの多年生の吊る性植物の植栽費用。対象、市に住民登録があり、市税を完納している方。補助金額、設置費用及び撤去費用に対し、1メートルあたり1万円まで、上限各10万円。既存フェンスへの多年生の吊る性植物の植栽費用は、1メートルあたり2000円まで、上限2万円。工事着手10日前までに申請してください。詳細は市ホームページまたはお問い合わせください。市ホームページの QR コードが掲載されています。30ページ、このページ、上から約5分の1、右端に QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。